時刻は3時30分です。毎月第2、第4木曜日のこの時間、3時30分からは学び続けたいあなたのために大人の力をお送りしています。ご案内は私、スタディライフ熊本の水野直樹、そしてスタディライフ熊本代表の古川ひろ子さん、ロコ先生です。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ロコ先生、はい、スタディライフ熊本障害学習支援事務所とのことなんですが、どういった活動をされているのかご紹介ください。
はい、スタディライフ熊本障害学習支援事務所なんですが、障害って長いですよね、皆さん。
長い、はい、
はい。それでそのステージを3つに分けてみました。1つ目が出産子育ての時期、そして2つ目が自分の意思が確立されて人間として高まっていく時期、そして3つ目がライフエンディングステージの時期、この3つのステージでですね、私たちがいろいろお手伝いをさせてもらっているっていうわけなんですね。
はい、
はい、
ということはこの中で講座を開かれたり、直接皆さんとお話をしたりする機会が多いと思うんですが、うん、
はい、
このラジオ番組はどういった経緯で皆さんに提供していこうということで始められたんでしょうか。
はい、今おっしゃった通りに、講座や講演会、そして普段に生活してても障害学習支援事務所ですから、いろんな方との出会いがあるんですね。
はい、
はい、そこでその大人の方たち、非常に光り輝いておられますので、私だけのところでとどめておくのはもったいないと思って、その方たちを紹介していきたいなと思って、この大人の力を始めています。
その光り輝いている大人の皆さん方をこの番組では何とお呼びしていますか。
はい、この番組ではマナビストと名付けました。
そのマナビストの皆さんをお招きしまして、マナビストから心に残るワンフレーズをぜひ皆さんにもお伝えしていきたいと思います。なんと今回は多分ね、大人の力では初めての分野じゃないでしょうか。
そうテンション上げないと、
はい、スポーツ分野の熊本で活躍されている輝いている方をお招きしてお話をお伺いしていきます。今回もどうぞゆっくり30分間大人の力にお付き合いください。学び続けたいあなたのために大人の力。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りします。シティ FM。さあ、ロコ先生、今回のマナビストの方はスポーツ界からということで、
初めてですよね、大人の力では。
ちょっと我々もテンション上げて
そう頑張ろう。
はい、頑張ってまいりましょうね。
はい、
ではどなたでしょうか、ご紹介ください。
はい、熊本バスケットボール株式会社代表取締役の湯上聡さんです。
よろしくお願いします。
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 はい、熊本でも活躍しているボルターズの代表の方ということで、はい、はい、ね、もうボルターズ、もう本当に我々にとって親しみのある名前になってますよね。
そうですね、
ありがとうございます。
ね、熊本にはたくさんスポーツチームがある。他には
サッカーだったら
ロアッソだ。
ロアッソ、
うん、そこは知ってる。
しかも女子サッカーチームもありますよね。
はい、そうですね、
な、結構いいところまで行ったりして、すごい力つけてますもんね。
ルネサンスさん違った、はい、
そうです。
あ、よかった。
そうですよ、はい、ね、そのようにスポーツを通してもこう盛り上がっているというですね、うん、この熊本なんですけれども、その ボルターズ代表の湯上さんにお話を詳しくお伺いしていきますよ、うん。今回その中でテーマはロコ先生何でしょうか。
はい、今日はね、この方とお会いしていろいろお話をお聞きしていると、なんかね、普通のこう、スポーツチームを立ち上げた方っていう感じは受けなかった。普通のというとあれですけれども、受けなかったんで、そこにねすごいなんか願いがあったんですよ、
はい。
いろんなお話をね持ってらっしゃるので、今回のテーマは願いを込めたボルターズにしてみました。
はい、願いを込めたボルターズ、今回のテーマです。ではここでですね、ホームページから湯上さんのコメントですよね、をご紹介したいと思います。ボルターズのホームページにもアップされております。ぜひこちらもご覧ください。この挨拶文によりますと、熊本が大好きだから、熊本に育ててもらったから、熊本に貢献したい、熊本の子どもたちに夢を持ってもらいたい、人のつながりを作ることで熊本をもっと元気にしたい、そんな思いから2008年に熊本にプロバスケットボールチームを作ろうという活動をスタートさせました。2010年にはプロのプレーを見てほしいという思いでアメリカからプロチームに来ていただき、当時日本一のチームとの対戦を熊本で開催しました。また2011年は本物を感じてほしいという思いでアメリカのプロチームと熊本のチームに対戦してもらい、そのレベルを感じてもらいました。そして2013年、熊本ボルターズという熊本初のプロバスケットチームが誕生。現在10月10日に開幕した3シーズン目を戦っている最中です。熊本の誇りとなり、熊本のシンボルとなる、そして熊本から世界へ羽ばたく、そんな日本一のチーム作りを目指して活動しております。これからも皆様の温かいご声援ご支援をよろしくお願いいたします。とあるんですが、これね、
そうそうそう、
この文章だけでもその願いっていうのが、
そうそう、聞きながら読みながらうんうんとうなってしまいましたけれども、
井上さんどうですか、ね、自分でねこう書いた文章を改めてこう、はいはい、聞いてみるというのは、
はい、2008年から、立ち上げてきて、
はい、
こう何もない状態からですね、皆様のご支援とご協力をいただきながら、こう進めてこれたわけですけれども、
はい、
本当に今こうやって3シーズン目を戦って、子どもたちが夢を持って、元気にこう皆さんがバスケットを通してこう元気になっていく姿を見れているっていうのはですね、当時立ち上げた時の思いがちょっとずつ形になってるんじゃないかなっていうことを感じてます。
なるほどね、はい、立ち上げた時の思いをね、
はい、
今もこの思い持ち続けてらっしゃいますか。
そうですね、はい、
私もよく子どもたちと関わるんだけれども、湯上さんもすごい子どもたちと関わっておられたりって、
はい、
ね、なさってますよ ね、
すね、はい、
ホームページでもいっぱいそんなご様子とかお話の中でも出てくるんですけど、
はい
はい、
そのじゃボルターズをこう結成された経緯、
はいはい、
ね、実は彼は最初は違う職業をなさって、
そうですね、はい、
ちょっとお話しいただいてもいいですか。
はい、私自身、小学校5年生からバスケットをこう、続けてきて、
はい、
でバスケットを通していろんな人にも出会ったし、いろんなことを教えてもらったし、仲間の大事さだ、感謝することの大切さ、目標に向かってこう協力してやっていくことの大切さをすごく学ばせてもらいました。それをやっぱり次の世代の子どもたちにこの自分の思い願いを伝えたいなと思って、学校現場で働いておりました。
先生をなさってたんですね。
はい、そうですね、はい、
体育？
体育です。
そうですよね、はい、体育の先生が
雰囲気ありますね。
そう、あるある、
ありがとうございます。
でもちろんバスケットボール部の顧問？
そうですね、はい、バスケットの顧問で6年間、はい、過ごさせてもらいました。
その6年間いかがでした？
はい、そうですね、子供たちと一緒に目標に向かって日々努力するのはすごくやはり刺激がありましたし、楽しかったし、大人の関わり方によって子供ってまあいいふうにも育つんだなということはすごく感じさせてもらいました。
はい、ね、先ほど お話、ね、ずっと聞いておりますと、うん、はい、子供っていうのが何回も単語として登場してきてるんですが、はい、じゃあその願いの中には子供に対する願いっていうのが大きくあるんですか？
そうですね、やはり自分自身こう本当子供の時にバスケットを通して育ててもらったっていう思いが強くて、で、まあ、それを通し、まあ、バスケットという一つのツールを通じて次の子供たちが育つというか、
はい、
人間的にこう羽ばたいていくようなものが作れたらなということはずっと感じてます、はい、
その時ですよ、うん、そのバスケットボールというもの自体もそうですし、
はい、
そのどんな指導者に出会うかっていうのもものすごい重要ですよね。
そうですよね、はい、そうだと思います。
おっしゃる通り、先生は大切です、
はい、
そうですよね。そういった中で6年間その井上さんに出会った子どもたちに対する思いっていうのも、
はいはい、
やはりこう指導者として監督としてすごく大きなものがあったんじゃないですか？
そうですね、まあ、一つ、まあ、エピソードがあるんですけど、はい、まあ、私こう中学校で勤務しているときにバスケットの子どもたちで、
うん、
中学校1年生当時女の子2人、まあ、ちょっと、まあ、やんちゃな子どもだったんですけど、
はい、
そのまあ、帰り際に、まあ、やってはいけないことをやったり、うん、最後はまあ学校の担任の先生とちょっと揉めて、
うん、
あの教卓ぶっ壊しちゃったりです
、すごい、はい、
やんちゃ、結構、まあ、やんちゃな子だったんですけど、うん、まあ、本当に、まあ、僕のところに来て、
うん、
先生もこれ以上部活にいると、まあ、みんなにも迷惑かけますんでやめますって言いに来たんですね、
うん、すごいすごいね、
はい、でですけどやっぱりもうそこでやめさせてしまったらやはりまあ悪い方向に行ってしまうんじゃないかなっていうことと、やはり自分自身で信頼関係を失ってるので、これを取り戻すのはまあ部活を続けてみんなに認められてやることが大事なんじゃないのって、やめずに続けなさいっていうことで続けさせました。そしたら中学校3年生になるときは2人ともキャプテン副キャプテン、
はい、すごい、
でキャプテンの子は生徒会の副会長をして、で、まあ、当時ちょっと、うん、まあ、やんちゃな学校だったんですけど、それを見事にこういい風にその子たちが変えてくれてですね、はい、本当大人の関わり方と導き方によって子供はどうにでも育つんだなっていうことはすごく、
ね、
はい、感じてます。
いや、そういった中でね、その井上さんのところにやってきて、
はいはい、
これ以上バスケットボール部にいたらバスケットボール部に迷惑をかけるからって、
はい、
それを言いに来れる関係であったっていうところが、はい、やはりその監督指導者としてやっぱりこうつながりがね、
はい、
強くきちっと気持ちが分かり合っていたんだろうなという、
そうであれば嬉しいです。
いやいやいや、ね、
いいね、
でそのようにあの直接子どもたちと関わっていたわけですよね、はい、バスケットボールを通して、
うん、
そうです
ね、
それはそのこの、まあ、プロバスケットボールチーム、はい、ボルターズとなると、
はい、
なかなか井上さんご自身が直接っていうのは難しくなってくると思うんですが、はい、
そうです
ね、はい、なぜにそのあえて、
はい、
プロバスケットボールチームを作るということに、
は
い、
やはり、まあ、当時学校現場の難しさとか、まあ、夢の持てない子どもたち、まあ、本当何のために学校に来ているかわからない子どもたち、
やっぱりそういう現状があるんですね、
はい、教育のあり方がこのままで、うん、果たしていいのかなとか、自分の指導方法にもすごくやっぱり葛藤があって、こう悩んでた時期に、まあ、ある出会いがあって、
うん、
いうのを一回アメリカに行かないかって言われて、はい、アメリカの世界一のバスケット大国のアメリカを見に行ったんですね、うん、まあ、そこで指導のあり方っていうのがもう全く違ってました、はい、まあ、私自身もどちらかというと子どもたちにスパルタで根性論であ
なんかスクールウォーズみたいな世界、
はいはい、そこがダメだあそこがダメだなんでできないんだとかなんでやらないのとかって言って子どもたちをこう導こうと思ったんですけど、
はい、
アメリカはそうではなくて子どもたちができないことは指導者の責任ですよねと、できないことをできるようにステップアップさせる、ちゃんと工夫して教えてあげるのが指導者の役割じゃないですかっていうことを言われたのに衝撃を受けて、
おっしゃると、
はい、まあ、どっちがいいとかどっちが悪いとかではなくて、新しいあり方をこれからやっぱり想像していくことが、まあ、熊本にとって子どもたちにとっていいことなんじゃないかなっていうことが一つ感じたことと、 アメリカには NBA っていう最高峰のバスケットのリーグがあって、はい、もう本当華やかなところで毎試合地元の人たちが2万人から3万人
すごいですか、はい
会場に集う
んですよ。アメリカってそんなにすごい、やっぱりバスケットボールに対する、
熱がすごい
です、はい、
で華やかなところでやはり選手たちのプレーを見てこう地元の人たちが地元を応援して熱狂する、
はい、
して、まあ、本当日々のストレスを発散したり、はい、こう楽しむことによって元気を養っている、
はい、
そして、その選手たちが地元にすごくやっぱり密着した活動をしてて地域に与える影響の大きさとか子どもの夢憧れになっている現場をやはり見せてもらったっていう時にこういう熊本にシンボルとなるようなチームができると、
はい、
子どもの夢や憧れができるよなと、熊本の人たちが試合を見たり選手に会うことで元気づくよなと、でバスケットを通していろんな人たちが結び合ってつながり合っていろんなことができていくんじゃないかなということで2008年にこの活動を立ち上げました、はい、
だからそういう人と関わる活動が非常に多いんですよ、ボルターズ。湯の上さんも、はい、とお話しした時に、
はい、
稲刈りに行ってきましたとかこの人えボルターズでしょとか思いながら あと学校に行ってきましたとかっておっしゃるので、はい、とか思いながら、しかしこういったお話を聞いたりいろいろねもっと詳しく調べていったらなんとなく分かりました、なぜそれをしてらっしゃるのかっていうのがね、はい、そういった思いから
ということはそのボルターズ、
はい、
基準とかスタンダードっていうのを掲げてらっしゃるんですが、うん、
はい、
その部分の根底にあるのは今おっしゃったことなんですかね。
そうですね、はい、
じゃあどんなその、うん
6つの基準、
はい、スタンダードがあるというちょっとご紹介いただいていいですか、
うん、まあ、これはチームの基準というかチームのスタンダードなんですけれども、
はい、
これはまあ1つが、まあ、戦術によってこう生かすチームであると、2つ目が九州で唯一ナショナルバスケットボールリーグ、今ちょっとまた来年から形は変わるんですけれども、はい、そこのリーグに参入するチームであると、
九州で唯一、
はい、
そうなんだ、
海外へ挑戦するチーム、地域に愛され地域に貢献するチーム、あとは会社の経営基盤がですね安定しているチーム、そして日本一を目指すチームであるということを基準として頑張っております。
やっぱ地域という言葉出てきましたし、
たくさん出てくる、
ね、さらに日本一を目指しその上でさらに海外へ挑戦するチーム、
そうですね、はい、
ねね、なんか応援したくなってきますよね、
そうい
うのを知るとね、
はい、
うーん、なるほど、
日本一、その中学校にいらっしゃる頃にも、はい、子供たちはやっぱりこう例えば中大連で勝ってとかっていうのを目指して、ね、はい、いたと思うんですけど、
そ
うですね、
はい、まあ、それも私の、まあ、人生というか変わるきっかけだったんですけれども、はい、私当時、まあ、上益城郡というところの中学校に行って、
はい、
上益城郡で一番になろうって言って子供たちと一緒に頑張ったんですけど、当時日本一になり続け50回以上なったの秋田県に能代工業というところがあるんですけれども、そこの先生のお話を聞いたときに、日本一になんでなれたんですかって質問に対して日本一を目指したからって言われたんですね。
すごい、すごいシンプルな、
シンプルで単純明快に答えてくれて、あらって、だったらその先の県大会で一番とか、
うん、
まあ、九州大会全国大会ってあいけないなって思ったんで、その当時出会った人が世界を目指して活動されてたんで、
はい、
それだったら世界一のアメリカを見ようということで、うん、もう世界一のアメリカを見に行ったわけです。
なるほど、はい、そうつながってくるわけなんですね、はい、そしてボルダーズとしても、うん、日本一、
はい、
そして海外へと、
はい、そうですね、
けど目標を持っていれば願いを持っていればいけるっていうのがその学びでしょ。
そうですね、はい、
その願いを持っていればっていうところを、
はい、
その夢を持てない子どもたちという話もありましたが、はい、子どもたちにですね、
はい、まあ、僕自身2008年に立ち上げた時は、はい、チームもありませんし、
うん、
選手もいませんし、 ましてお金もありませんし、本当人脈もほとんどなかったんですけれども、本当2008年ぐらいに益城町にオートメッセっていう中古車屋さんがある
んで、住永社長でしょ、
あのグラメッセの横ですか。
そうですね、はい、
キャリア教育でもお話をしてくださったんですよ。
そうなんですね、うん、はい、でその住永さんに出会って、はい、本当にあのその方のいろんな地域でこう子どもたちの育成事業とかいろんな活動をされてて、熊本がもっともっと活性化すればいいなという思いで活動されてた。で私たちもこういう思いでやってるのに、まあ、一緒になってやろうということで、まあ、いろんな人脈があられて、まあ、いろんなところに連れて行っていただいて、まあ、こういうお話をなんで立ち上げようと思うのかっていうお話を一人一人お話しさせていただいて、ちょっとずつこうご支援の輪が広がってきて、で今がある感じですね、はあは
い、そこに願いを持った人たちが集まったんだよね、はい、それで動き出すっていうのは、私もこの私も教員時代があったんですよ、だから出てから初めて知りました。こんな大人たちがいるの、それも熊本にっていう人たちがね、本当にいっぱいいるんですよ、です、ね、熊本、
はい、
熱い思いを持った人たちが。で今お金がなかったっておっしゃったけど、それもね動くとね、どうにかね、やっぱりこの経営基盤がって出てますけれども、はいはい、そこもきちっとついてくるし、はい、やっぱりその思いを持ち続けるってすごいことだなって思いますけどね。
そうですね、いやその思いはこれからもですよね、持ち続けながら、うんうん、さらに多くの方々と関わっていらっしゃると思うんですが、これからのボルターズについてどんな思いを持っていらっしゃいますか。
は
い、
3シーズン目が始まって、今2試合終わりましたけれども、まあ、今シーズンリーグが 来シーズンから変わるので、今シーズンのリーグでやはり1年目2年目にない成績、プレーオフ出場というところを目標にして、今選手たちチーム一丸となって頑張っております。
ということはさらに面白くなりそうということですよね。
そうですね、はい、
はい、ぜひ皆さんボルターズの応援お願いします。ぜひボルターズのホームページご覧になってください。選手の素顔なども見ることができます。今回はテーマとしましては、本当にこのお話の中からもたくさんの願いが、ね、感じることができました。はい、願いを込めたボルターズというテーマで、ボルターズ代表の湯上聡さんにお話をお伺いしてまいりました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。シティ FM。
ではここからはスタディライフ熊本のインフォメーションコーナーです。はい、さあ何でしょうか今回。
はい、今日は、土地のお話を少し。
あらガラッと変わりますねすいません、ゆうやさんも少しお付き合いください。はい、土地ね、
はいはい、これもね公民館講座で出会った方が、私たちのところにご相談に来られたっていうお話なんですけれどもね、皆さんは自分の家の土地や建物の名義は誰ですか。自分の家だから自分かな。
え
水野さん契約はあなた
契約あ
自分の名義
賃貸マンションのなんですけど名義はです。そう実家のほどの実家土地はちょこちょこあるんですけど、はいはい、その土地が祖父の名義なのか父の名義なのか、うん、母の名義なのかちょっと分からないですね。
そうでしょう。それで今回来られた方はその娘さんたちなんだけれども、もうお父さんもお母さんも亡くなられてて、
はい、
しかし土地を売りたいって来られたんですよ。
はい、
で名義はお父さんお母さんのままなん
で。でもいらっしゃらないんですよね。
そうそうそう、困るね。土地ってこういった状態になること非常に多いんですね。土地や建物今回いらっしゃらないわけだから、じゃあ相続人は誰っていう、その周りの人の関係をいろいろ調べる相続人調査っていうのをやって、で相続登記をしないと、できるかどうかわからないけど、土地が売れないっていうようなことになるわけ。はい、例えばねこれ土地とか建物っていうのは判断能力がなくなったりとかしたらそれを動かすことができないんですね。自分の意思が伝えられないから。
例えば認知症だったりとか。
そうですそうです、はいはい、だから認知症とかになったら、土地や建物を動かせないので、非常にこう最近難しくなってきてるわけですよ。でそういったものを、私どものところに来られた時に、エンディングサポートチーム、はい、これは、不動産の 専門家だったり建築の専門家、エンディングサポートチームは介護の専門家だったりファイナンシャルプランナー、ゼリスさんとかね、たくさんいらっしゃるから、そこで解決ができるわけです。土地の名義、建物の名義誰かなというのをちょっと確認してみてください。
はい、
はい、ぜひ。
わかりました。
はい、はい、またお話ししていきます。はい、
そしてもう一つお知らせがあります。
生き生きシニアライフ講演会ですね。
はい、
はい、っていうのをします。11月21日土曜日午前10時から11時半です。サンライフ熊本でやりますね。
はい、生き生きシニアライフという講演会、11月21日土曜日にサンライフ熊本で行われます。お越しください。そしてもう一つ、前回からご紹介しておりますが、5回目となるチャレンジドピアノコンサートが行われます。12月19日土曜午後2時から午後4時30分までルーテル大学のチャペルで行われることになっております。チケットはどちらで購入できますか？
はい、スタディライフ熊本のホームページ、それとフェイスブックでもチケット購入できます。
はい、検索エンジンでスタディライフ熊本で検索してください。スタディライフカタカナ、熊本漢字となっております。そしてホームページで今日の大人の力の感想をお寄せくださった方には、11月いっぱいまでこのチケットをプレゼントしておりますよ。今回は願いを込めたボルターズを聞きました願いを込めたボルターズを聞きましたとお書きいただきまして、本日の感想をお寄せください。先着3名の方に12月19日土曜に行われますチャレンジドピアノコンサート、こちらのチケットをプレゼントさせていただきます。そして太極スクールも11月11日、
はい、そうです。11月11日いよいよ開校なんですね。お問い合わせ続々あってます。
あ、そうですか。
はい、ここでお話しさせてもらった時にやっぱりお電話いただくんですよ。嬉しいですね。
嬉しい。
太極スクールまだ空いてますかとかお電話いただきますので、はい、はい、ぜひお越しくださいって言ってます、
はい、さらにサポーターの方々も募集しておりまして、実際にサポーターなりたいですというお問い合わせも頂戴いたしました、うん、はい、太極スクールについて詳しいこと、そしてお申し込みなど、やはりこちらもスタディライフ熊本のホームページご覧ください。スタディライフ熊本のホームページの中のハートトゥーハート授業というところがありますので、そちらをクリックしていただきますとご覧になれます。
はい、
いろいろお知らせもございましたが、
ね、
はい、はい、次回は11月12日放送となります。次回もぜひお付き合いください。では今回井上さん、
はい、
そしてロコ先生、
はい、
またお話をお伺いできればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
またお会いしましょう。
学び続けたいあなたのために、大人の力。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りしました。